ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
先生、今日の前振りなんですけれども。
はいはい。まあ、前振りなんですけど、またも。そのまんま。
すいません。はい、そのまんま。
前振りですよね。
ありがとうございます。
はい。これでもね、前振りが楽しみっていう声が多くて。
あ、本当ですか？
前振りをメインでもいいんじゃないですかね。
番組戦術者になっちゃいますね。それはダメです。はい。あ、でも嬉しいですね、そういう声をいただ
いて。そうなんですよ。結構みんな言ってくれます。ってか、内容のことあんまり言ってくれないんで。
いやいやいや、そんなことないですよ。はい。
ね。
今日の前振りなんですけど。
はい、何でしょうか。
まあ、新聞とかテレビで最近、まあ、高齢化社会とか、高齢化ってよく騒がれてますけれども。
ああ、はいはい。
で、現時点で、ちょっと調べたんですけど、もう 28%、全人口 28% が、その65歳以上の高齢者の方が、はい、まあ、いらっしゃると。
はいはい。
まあ、結構な数字だと思うんですよね、28%。
4人に1人以上。
そう。で、2060年ぐらいには、
はい、
もう 40% ぐらいが、その65歳以上の、まあ、いわゆる高齢者になるっていう。
まあ、半分以上ですよね。
はい。で、これっていうのは、この高齢化社会っていうのは、この治療院を経営されている方にとっては、これチャンスになるんですか？それともなんか、デメリットみたいなのもあるんですかね？僕、単純に僕からしてみれば、まあ、チャンスじゃないかなっていうふうには思うんですけども、素人目線から言うと。この辺はどう思われます？先生。
いや、まあ、チャンスというか、梅島さんの質問の、なりわいとしてっていう話で言うと、資本主義の中の話だから、お金を得る
機会、
サービスを提供する機会が増えるっていう話だけじゃないですかね。
そうそうそうです、そうです。
はい。
はい。
で、高齢化って言ってますけども、
うん、
半分以上って言ったらもう高齢の基準を変えた方がいいと思うんですけども。
あ、そうかも、そもそも。65歳。
今もう多分100歳、はい、まあ、数字上85歳とかなんかありますけど、もう100歳以上の人が何人もこう、
ああ、確かにいらっしゃいますよね。
60歳、120歳の世界の中の、60って言ったらやっぱり、若いってなんです
か。確かに、全然まだ働けますもんね。はい、
だから、まあ、その分、高齢って言われてる区切りの人たちが増えて、サービスが必要だっていう話だけなので。
なるほど。
はい。それで別にそれの、サービスを提供するっていう意味では。
そうですよね。
はい。
だからこれあれですよね、先生も前、どっかの会でおっしゃったと思うんですけど、やっぱその専門家というか特化して、
はいはいはい、
治療院経営するにあたって、コンセプトを持って何回特化して、はい、これ、だから高齢者に特化するっていうのも一つの。
はい。もう実際に結構取り組んでる方を。
あ、やっぱりいますよね。
いっぱいいらっしゃいますよね。うちはもう、高齢の方が多いんで、
うん、
なんとかこう、自分でできるものとか、
うんうんうん、
ヨガ活動をもっと進めるとか、はい、やってますよ。
どうなんですか？
いやいや、だから、やっぱそういうところには、もうなんか8割以上の方がそういうお客さんとか、
は
い、ただまあ、保険を使う方が多いですね。続けて頻度多く長くっていう、そういう感じでやってますよね。
そうですよね。
はい、
それはやっぱ、これも前のポッドキャストで、その人がやりたいことを、あの先生がですね、治療院の経営者がやりたい治療なのかどうか、
はい、
まあ、あと自分の得意スキルなのかどうかっていうのをしっかり見極めた上で、高齢者に特化するかどうかっていうのを、きちんと最初に考え
た、はい。でもただ市場がこれから出てくるところだから、はいはい、まあ多分最初はもういろんなやり方でとかっていう入り方としては、
うん、
皆さん冒険しないから、保険診療で安く、
うんうん、
大衆がみんな来るようなっていうようなやり方ですけども、
うん、
一部やっぱ、の方の脳一血のリハビリセンターみたいなので、3ヶ月間で何十万っていうような、高額なサービス提供もしてるのが出てきて、意外とそれ流行ってるんですよ。
そうなんです。脳
一血倒れるじゃないですか。
はいはい。
で、麻痺が出たり りとかして。
はい、しますね。
はい、それを、はい、もう一回、こう、機能を戻すっていう。
ああ、体の機能を戻す。
まあ、通常回復期でやってる、病院で、うんうん、まあ、長期入院しながら、リハビリをっていうのを、うんうん、民間でもやりますよっていうので、で、意外と理学療法士さんとかが独立して、そういうふうな。ので、出てって、出てってるんですよ。
3ヶ月で、すいません、お金の話で恐縮です。3ヶ月で何十万なんですか？
そうですよ。ただ、結構週に何回、午前午後見るとか、頻度をこう数えていくと、1回あたりなんか、何千っていうか、すごい安いんですよ。
あ、そうなんですね。回数が結構
多い。はい、回数が多いので、でも面倒を見る代わりにちゃんと来てね、前金ですよっていうことなので。
そっか、そっか。
やっぱり途中で辞められちゃったりとかしないので、
経営もしやすいですよね。
そうです。はい、責任持って最後まで見届けるっていう、そういうの、両方のニーズに合っているので、結構それチェーン展開して全国展開し始めてる
ん
です
よ。これは、なんか、はい。儲かりそう
な。ということは、はい。ということは、なんか、老人の方、元気ないとか、でも実は数字的にお金持ってるのは老人の方で、
そうですね。
で、別にだから、ニーズがすごくあれば、
うん、
もう高額で、短期集中型のなんか治療サービスを、出してでもこう行きたいっていうふうに言う方、います。
ああ。
というか私のお客さんでもやっぱ高齢者でもやっぱり、はい、いますから。
はい。
はい。
あ、なるほど。まさに治療のヒントプラスですね、
そのネタ。
はい。あ、なるほど。そうですね。なんか、高齢者が増えて、そういう脳の病気とか、まあ。
まあ、心臓血とか。
そうですね。そういうの増えそうですもんね。はい、これから。
増えます、増えます。
ああ、それに割と特化してっていうのも一つありってことですよね。はいはい、ああ、その専門、そうです。いいですね。脳の専門ですよっていうと、お客さんも、患者さんもなんか、あ、お願いしたく。なるなっていう感じしますもんね。
で、多分、未来の話なんで、AI の技術だったり、
うん。
まあもう実際始められてる方はオンラインで指導したりとかって。もう私もまあ言われてどうしようもないから、
はい、
遠隔地の方はオンラインで指導したりしますけど、
はいはい。
もう世界はそうなってますよ。
なるほど。あ、先生もすでに実践されてらっしゃる。
はい、で、私の友達、まあ治療じゃないんですけども、
はい、
自転車の、まあ趣味である自転車を、
うん、
自転車ってロードで、まあ長距離の方ですね、
うん、
長い距離を走るやつを、
うん、
ソフトは、ドイツのソフトを使ってる、
うんうん、
だから自宅の中で、家の中で漕いでるんですよ、はい、練習。で、まあトレーニングの負荷がどうだとか、多分そういうソフトを使って、
はい、
オンラインでやりながら、なんとコーチがオーストラリア人。
おお、すごい。
まあ、彼は英語ができるから、は
い、先生がオーストラリア、はい、で日本でやってる。
そうです。
うわ、
そういう世界ですよ。
ああ、でもますますそういう風になってきそうですね。
は
い、
でも、はい、国内ではなんか腰痛のプログラム作りますとか、
ああ、
ソフトバンクのシステムとか使って やってる方いるんですよ。
治療も。
はい。だんだんもう、
ね、
そういったところ、お店から飛び出るとか、
確かに。
今までの携帯じゃないようなのが出ますというか、それをやっぱ出していかないと、
は
い。
確かに患者さんも、だって外に出たくない人も絶対いますよね。
いやー、だって病院に行って、なんか2時間ぐらい待たされるとか、
確かに。
予約してるのに2時間っておかしいじゃないですか。
そうですよ。あー、なんか、このまさに治療のインドプラスですけど、
はい、
ますますそういったニーズは出てきそうですね。
出ます、出ます。
あー、面白いな。先生、これまた永遠にちょっと、
そうですね、
じゃあ値段としてはすごい面白いですけど。
このあたりで、みたいな。
そうですね、一旦は。あ、そういうでもなんかちょっと AI に、あ、まだちょっと最先端すぎますかね。
いや、そんなことないと思いますよ。
あ、そうなんですか。
やっぱ、生活を便利にとか、困ってるところっていうところで、うん、まあ、大量データを使いながらとか、いろいろあるとは思うんですけども、そういうふうにして、うまく活用す、はい、するといいと思うんですよ、ね。
ちょっとそういう事例も踏まえて、また、治療が好きの方で、
はい、そうですね。
なんか、やっていただけるのも面白いかなと思ってですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、今日の質問に参ります。
はい、行きましょう。
はい、行きましょう。はい、今日の質問はですね、はい。今日はですね、札幌の方から、はい、20代の PT の方ですね。
あ、違いますね。それ前回ですね。
前回
それ、金沢の方の方
を。大変失礼しました。
お願いします。
大変失礼しました。
はい。
はい、ちょっとお待ちください。
はい。
はい。はい。大変失礼しました。時々やりますね、
今回。
はい。あ、今日はですね、神奈川在住の、方から、20代の理学療法士の方からの質問ですね。はい、IKさん。
IKさん。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。質問の内容はですね、ズバリ、治療中にするアドバイスや指導はいつすればよいのでしょうかと。
まあ、好きにやってください。
ありがとうございます。的確なアドバイス。はい。治療中にするアドバイス。
どういうことなんですかね、ちょっと内容
を。あ、そうですね。はい。はじめまして。
はい。
新規一転、金沢に移住してきて初めての地でクリニックに勤めている PT です。
お
ぉ。あ、20代の方ですもんね。はい。はい。初めては全てのことが新鮮で刺激を毎日もらっています。
あ、いいですね。
はい。クリニックのやり方について質問と言いますか、不満があります。
だから IK さんなんですね。
ああ、なるほど、匿名で。
金沢って言っちゃっていいのかね。
まあ、いいんじゃないですか。わからないですよ。はい。あ、早速不満があると。それは、私は患者さんご自身が変化に気づいてもらうためにも、時間をかけて指導をしたり、ホームワークの大切さを知ってもらい、セルフトレーニングを進めたりしたいのですが、クリニックの仕組み上、時間の余裕がなく、伝えきれていません。時間がないということですね。まだ新人なのでどうしたらよいでしょうか。ざっくりとした、まだ治療そのものの質問ではないのですが、アドバイスをいただけると助かります。よろしくお願いします。ということで。ああ、新人の方。で、早速、地元の地でクリニックに勤めていらっしゃる。
いや、地元じゃないんじゃないですか。
あ、初めての地で。
全く。
あ、そうかそうか。金沢に移住してきたんで、はい、初めて。失礼しました。
はい、つてがないような状態です、ね。
ああ、なるほど、なるほど。
梅潮さん大丈夫ですか、今日6時。まあ、これいつも撮影
ね。そうですね。
収録6時からやってるから。
もみさんは眠ってるっていう。ごめんなさい。大変失礼しました。はい。あ、そうですね。これ、治療中にするアドバイスや指導っていうのは、まあ、いつすればよいのか。まあ、この人は、時間がないっていうことですね、特に。
そうですよね。
はい。でも、そういう、まあ、伝えたいことがいっぱいあると。
うん。
患者さんに対して。これ、どうなんですかね。
これ、二つの方法、方法じゃないな。二つの、
はい。
問題をどうするかって考えないといけないんですけど、
ええー。
一つはクリニックの仕事のやり方にどう、まあ、改善してもらうとか関与してもらうという、
はいはい、
ところと、
なるほど。
伝える内容を、いつ、はい、その、本当にこの子が知りたい、いつやるべきかっていう内容の問題と分けた方がいいです。
うんうん、ああ、はい。
はい。だから、それはいつタイミングがここがいいんだけどもっていう、うん、理想的にはっていう、それを知った上でも、もう一個、うん、やらないといけないのが、うん、まあ多分、リハビリのチームでそれを共有したり、
うん、
上司にこれの提案をして、うん、導入してもらうとかっていう、それはまた違うね、うんうん、ことをしないといけないんで、
ええ、
はい。で、内容そのもので言うと、
うん、
まず、まあ、何を伝えるか整理した方がいいと思うんですけども、
はい、
一つ、治療そのもの、まあ、うん、情報を集める問診だったりとか、
う
ん、手をかけてプログラム作ったりとか、うん、やってもらって治療してとかっていう以外のもので、
はい、
まずそれをよりも最初にやるのは、
はい、
他のところでも多分話をしたんですけども、
はい、
治療家と治療者と患者さんという立場を明確に、はい、うん、
する。
先生と生徒じゃないですけども、はいはい、クリニックのやり方はこうだよって言って、宣言をして、でもあなたはやりますかっていう、
うん、
その患者さんにわがままを許すっていうのを、うん、なくす、まず第一歩、ま、一番それ最初にやらないといけないんですよ。
は
い、
なるほど、
はい。どうされましたかでも入っていっちゃうと、
はい、
患者さん次第ですよね。もう、うん、話を聞いてくれる人はもちろんいいんですけども、うん、
はい、
いや、こうやってくれよっていうわがままを言う人だったりとか、
うんうん、いらっしゃいそうですね。
まあ、感じはいいからそのまま、その日は終わったんだけども、次回、うん、予約を守ってくれないとか、もういろんな様々な人が来ますけども、でもクリニックのやり方はこうだよって宣言をしない限り、はい、
うん、
それは確認しようないですから、うん、まあ、それは患者さんが悪いんじゃなくて、やっぱりクリニックはこうだよっていう。
なるほど。
最初の第一歩を、うちはこんな風にしてやりますとかっていうのを、宣言しつつ、
はい、
で、その宣言しただけじゃダメなんですよ。
あ、ダメなんです
よ。宣言して言うこと聞いてくださいねって言うと、うんうん、うまくいかなかった時に、あなたの言った通りにやったのにダメじゃないですかっていう責任を、自分じゃなくて、
はい、
クリニック側にしちゃうんですよ。
なるほど。
はい。
厄介ですね。
厄介です、厄介です。
それ
だから、それをさせないために、うちはこうです。だから従ってくださいじゃん。うちはこうです。はい、でもやりますかって。
やりますかって。
いう第一歩はそれです。
あくまでも決断は患者さんにしてもらうと。はい、最初に。
それは保険診療でもないです。
ああ。
保険診療の仕組みはこうなんだけど、ね、3割負担、1割負担で、うん、こうなんだけども、クリニック自身のやり方は、うん、予約時間の10分前に来てくださいとか、わ、
はい、
かんないですけども、いろいろあると思うんですよ。っていう、まずそれを約束ごとはこうですって示して、
うん、
で、やりますか、うん、承認しますかと、まあ、言葉いろいろあると思うんですけども、っていうのをやってからスタートすると。うんうん、
なるほど。
はい。で、はい、その関係がはっきりした後、まあ、そこの後に、うん、まあ、変化に気づいてもらいたいから、
はい、
っていう時間をちゃんと説明する時間、
うん、
あるいは、
うん、
医学上に、
うん、
説明やっぱ知ってもらう知識をやっぱ伝える時間、
うん、
5分とか10分なのか、わからないですか、保険診療って多分、クリニックでは20分とかだと思うんですけども、ね、はい、20分全部取るとか、
あ、20分全部
取った方がいい。それ納得しないと、その後ちゃんとやってくれないんだったら、っていうので、まあ、何回もずっと1ヶ月なのか2ヶ月なのかずっとやってる間の、うん、それぞれ1回ずつに全部が完結というんじゃなくて、
うんうんうん、
完治するまでの間に、うん、どういうプログラムとか、
うんうん、
アドバイスをするとかって含めて、
うん、
問診をするとかっていう含めて、うん、完治すれば一番いいので、
はい、
全然それ、必ずしも体を1回目から治療を入れなくちゃいけないってことは全然ないですよ。
うん、なるほど。ちょっと目から鱗ですよ、はい。そうですよ。おっしゃる通りですよね、
はい。
長い道のりですからね、その治るまで治療っていうのは。
はい。はい、だから何気なくなんかみんなもうすぐ体触る、あるいは、体を動かすことをしなくちゃいけないっていう、
うんうん、
前提条件作っちゃうんですけども、
うんうん、
よく考えてみたら、通ってもらってなんぼですし、
うん、
適当にやるよりは真剣に毎回やってくれた方が、
う
ん、どんどん治っていくわけですから、
うんうんうん、
それができないような状態でやるよりかは、うん、それができるように整えてから、
うん、
条件を整えてから入っていくっていうのが、急がば回るですよ。
そうですね。
はい。
患者さんもそういうふうに最初の回で、しっかりその説明を受ける、聞いて、
はい、
本当に納得した上で、2回目から治療を受けた方が、すんなりなんか、
はい。はい。で、3回目、4回目あたりに、途中経過のなんかどうですかとか、
うんうんうん、
こちらが変化、ね、まさにこの方が、うん、患者さん自身に変化を知ってもらいたいって、それ入れればいいと思う。
ああ。
よくなりましたね。成功体験はさらにね、取り組みがもっと真剣になりますから、っていうような、ちょっと短い時間でも、3、4回目に、最初の5分、はい、そういった、ちゃんと満足してるかどうか確認、あるいはこちらから、
うん、
変化が出ましたっていう、うんうん、提示する時間を取ればいいと思うんですよ。
いいですね。コミュニケーションいいですね。はい、しっかり取れてる感じがします、は
い、
そっちの方が。
すごい満足度高いと思いますよ。だから治療の体を触っている時間が長ければ満足するとかっていう全然関係ない。
全然関係ないと。
はい。
皆さん聞きましたでしょうか、今の言葉を。なるほど。勘違いされてる方多いんじゃないかな、この辺。はい。はい、
だからそれが本当は治療に重きを置いていることですよ。だから治療を触ることに時間をかけることが大切だっていうのをまず外してほしいですよね。
そういうことだったんですね。
はい、
じゃあ一つ答えが出ましたね。
まあ、だからそれは今理想の、
あ、理想の、
やっぱり、こういう順番だったり、まあ前にね、話すようすべき内容だったり、
はい、
途中でも時間取って、やっぱり伝えるべきものは伝えたいとかっていう、うん、そういう理想はあると。
はい、
ただ新人で、しかもまあ自分の住んでたとこから全然違う、うん、ところに入って、ね、金沢の地に入って、
はい、
そういうやり方じゃないと。
はい。
なるほど。いうのでどうするかっていうところですよね。
あ、そういうことですね。
はい。で、今の話したら生意気だってなっちゃうでしょうね。
まあ、確かにそうですね。何が新人よ、みたいな感じになっちゃいますもんね。はい、周りからしてみれば。
はい。
まあ、それも、そっか。難しいな。それはそれで。
はい。まあ、ただ、様子を見ながら、話聞いてくれる上司だったら、
うん、
こんなこと考えてますって、もちろん、
うん、
相談に乗ってもらえばいいと思うんですよ。
うん、
今、それは無理だなとか、
はい、
ダメだとか、まあ、否定されても、別に、
はいはい、
自分の評価に関係ないと思うので。
そうですね。もしくは、まさにこの先生のこの、ポッドキャストを上司に聞いてもらったらどうですか？
はい、ああ、それありですよね。ちょっと言葉足らずなんで、これ聞いてくださいみたいな。
はい。
はい。
この先生のプロフィールともに、
はい、
この道何十年の方がこういうふうにおっしゃってるんですよ、はい、みたいな。なんかすごい説得力ある。
そうですね、はい。それいいかもしれないです。聞いてください。
あ、そう、聞いてください。はい、
はい。
上司までファンになっちゃったり
して。いえいえ、ありがたいですね。
はい、っていうような。
っていうのもありますけど、はい、じゃあ、ダメだっていう時は、
ええ
ダメなりにじゃあ0か1かじゃなくて、自分が、はい、やらなくちゃいけないけども、5分なのか3分なのか、うん、1分でもいいから、うん、それできるね、うん、時間内でやればいいと思うんですよ。うん、
なるほど。
うち、あ、まあ他の人はやってないけれども、
はい、
自分の担当する患者さんには最低限、うんうん、
ちょっと最初
に。はい、最初に。とか、
はい、
途中でとか、
ああ、
アドバイスを入れるとか、ホームワークのなんとかとかっていうのを、
そうですね、
自分なりに、やっぱり出し、はい、やると、でもそうすると、他の、同僚と差別化できて、
はい、
差が出てくると思う。
あ、
思うんですよね、
なるほど。
はい、あの人ちょっと親切だよね、とかなのか、実際本当に、感知するね、率が上がったりとか、絶対違いが出るはずなんですよ、ね。
それで治療院全体としてもいいことですよね。
はい。
はい。そういった声が上がるっていうのは。はい、
だから、ぜひ、もう今の話を、聞いちゃって知ってるわけですから、
はい。
できる範囲が、まあ、クリニック全体を上げてっていうところが、もう、うん、最終的に、
そうです。
一番いいですけども、はい、じゃあ、それで、じゃあ、無理だっていうんだったら、うん、できる範囲を、もうちょっと幅、範囲を狭めて、自分の担当の患者さんだけに、
う
ん、だけでも。
ああ、まずは、そうってことですよね。
はい。
うん。で、そこでいい噂が立ってくれば、
はい、
どんどん全体に広まっていくんじゃないかっていう、
は
い。
で、なんか、やっぱ見てると思うので、どうやってんのとかってなったら、もう閉めたもんですよね。
ああ、確かに。
はい。
どういうことですか？
いや、まあ、同僚の人が、
はい。
なんかいつも。
あ、同僚の人が見てたらってことですね。
はい。はい、なんか指名、普通はあんま指名とかやんないと思うんですけど、あの人がいいとか、
はい。あ、指名ね。
あるいは数字的に再発をし、はい、あんまないとか、ホームワークをすごい取り組むとかって、なんか違いが出てきた、来るのって、やっぱり気になるじゃないですか、
うん。気になりますよ、同僚としては。
はい。
はい。
で、聞いてきたらこうだよって言って、その子もなんかちょっと取り入れてくれたりとかしたら、
はい、はい。
ね、一人じゃなくて数人がこう動き出してちょっと変わると思うんですよね。
へぇ、ね、で、経営者もこうなんだなんだみたいな話になります
よ、
ね、
なると思うんですよ。
ああ、それはいいですね。
はい、
じゃあ、まずは自分ご自身、自分の患者さん自身、患者さんに対してやってみると。うん、
はい、
まあ、少しの時間でもいいので、はい、あ、意識してその説明する時間を最初に、
はい、
まあ、設けるってことですよね。
はい、
はい、
まあ、だからクリニックのやり方で必ずいつも体触らなくちゃいけないっていう中で、
うん、
まあ触りながらでもいいと思うんですね。触りながらホームワークこういう風にするとこうなりますよなのか、
あ、はい、
あなたの、
なるほどね、
あの変化こうなってますよとかって
はいはい、はい、
やればいいと思うんですよ。
あ、ちょっと脱線しちゃうんですけど、
はい、
実際そのセラピストさんってその治療してる時って何を喋るんですか、それともなんか何か喋ってる方が多いんですか？
人にはよりますけども、話し下手な人が多いですね。
ああ、はい。先生はちなみに？
もうベラベラ、だから反対に数字を知ってるか、まあもちろん喋んないでっていうオーラ出してる人は、ね、ここ
あ、
はい、自分のところに来て、休息のために来てる、疲れてる方がいらっしゃるので、
はいはい、
その方は全然喋んないですけど、
さすが。
基本的には話をどんどん しますよね。
ああ。
はい。
それは先ほどの、やっぱその、何でしょう、土屋先生の治療に対する説明であったりとか。
もありますし、世間話をするんですけど、あえて、ちょっと心理社会的な要因がなんかこう関係しちゃって、慢性疾患の方とかは、まあ仕事上でなんかトラブルないのかなとか、
はいはいはい、
まあプライベートになっちゃいますけど、身内のところの人間関係はどうかなとかっていうのを、さりげなく、はい、全然関係なさそうな話題で話をしながら探ってます、私。常に探ってます。すごい、そういった意味では怖いですけど、
お
子さんがとか、はい。家のローンがとか。
はいはい、はい、はい。そっか、そっちの心理的な要素で、その体にいろいろ支障をきたしてる課題も結構あるってことですよね。
はいはい、私は20分じゃないですけども、うん、でももう使える時間の中で、もう情報集めっていうふうに、もう目的決めたら、う
ん
うん、もういろんなことを。
いろんなことを。
まあ、ただ、これはどうですか、ああですかっていう聞き方しないですよ。
そうです、
ね、自然な。
尋問になっちゃいますもんね、
そうです、ね、まさにもう、話題として、なんか、そういう自然な感じで、実はでも終わった後に、
うん、
カルテにバーって書いてますよ。
あ、そうなんですか。はい、なるほど、
はい。
怖いですね、ちょっと。
いえいえ。
まあでもそれが先生の仕事ですからね。
はい。
はい、あ、じゃあ、まあ、タイプにも、セラピストのタイプによるんですけれども、まあ治療をしながら、いろいろそういう、まあ話しかけというか、
はい。
っていうのは全然効果的にありってこと
ですか、ね、あるです。
あるですよね。
はい。
ありがとうございます。なるほど。じゃあ先生、そろそろ、
はい、
時間が近づいてまいりまして、まあ、時間はないんですけども、はい、
じゃあ、まあ、まとめるとどうなんですかね。治療中にするアドバイス、はい、指導、いつすればいいかとかっていうね、もう、問題をお抱えでしたけども。
はい。これはあれですよ。やっぱり、一番最初にまとめて、まあ、こういう話ができると一番いいとですよね。
まあ、こういう話というか、クリニックのやり方を、はい、そうですよ、はい、っていう話は、まず一番最初がいいですけど、それ以外の、はい、変化だったり、うん、ホームワークが大切だとか、っていう、そういったものは、うん、まあ、クリニックで導入できないんだったら、やりながら、時間を別で取るのか、
はい、
治療とかプログラムをしながら、立ち話になるかもしれないですけども、はい、そういうところで、まあ、同時に並行してやるかとかですよね。
そうですね。ありがとうございます。先生、いつもありがとうございます。代わりにまとめていただきまして。
キレがないな。
キレがないですね。今日ちょっと調子が悪いです。いつも調子悪いんですけど。はい。はい。っていうわけで、今日も、ありがとうございます、先生。
はい。
すごい、的確なアドバイスをいただきまして、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーション、ボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。